えました。桃の実タイム、パーソナリティの桃です。
あー、まだ2月だというのにすでに花粉症がひどいです。目が痒すぎるんですよ。鼻水はね、薬でなんとかなるんです。ほんと、でも目はダメ。目薬もらいに行かないといけないですかね。市販ので頑張ってみようかなって感じで、桃の実タイム始まります。
さて皆さん、冬季オリンピックは盛り上がりましたか？私も何気に見てしまっていました。さすがにね、リアルタイムは無理だけど、スポルトとかが夜にノーカットで放送してたりしたので便乗です。私はですね、特にフィギュアスケートに注目していたんですけれども、ていうかテレビの報道がフィギュアばっかりが多かった気がしますが、ほんと綺麗ですよね。特にやっぱり浅田真央ちゃんとキム・ヨナさんのライバル関係が見どころですよね。なんか2人は同い年で家族関係とか構成が似てて、しかも体型も似てるらしいですよ。背とかね、体重とかね。神様がこの2人をライバルとして競わせるために合わせたとしか思えないですね。そういう競合が似てる2人がフィギュアで出会って競うっていう、もう運命ですね。切磋琢磨できるライバルがいるからこそ、悔しいとか負けたくないって気持ちがさらに出てくるから、もっともっとっていい演技ができるんでしょうね。ライバルがいなかったら独壇場ってことですよ、その人のね。それって燃えるものがなくなっちゃうってことですから、案外自分の中で冷めてしまいそうな気がします。まあ何にしても技術と表現力が命のフィギュアスケート、見てる人を魅惑できないといけないですからね。この2人は本当に綺麗だと思います。男子もすごかったですね。高橋選手は銅メダルですよ。怪我しちゃって大変だったのに、そこから復帰するってすごくすごく、自分がやってるものが好きじゃないとできないと思います。フィギュアに限らず、スポーツ選手の精神力って群を抜いてますね。簡単にフィギュアについて説明しますと、男女ともにですね、シングルスケーティングのプログラムには、ショートプログラムとフリースケーティングっていうのがありまして、先にショートプログラムが行われます。大会によっては、そのショートプログラムで所定の順位に入ったもののみでスケーティングを行うこともあります。これが東京オリンピックとかですね。でペアのプログラムもですね、シングルと一緒でショートプログラムとフリースケーティングがあるんですけど、こちらは男女2人でしか表現できない技に重点が置かれてるみたいです。あんまりテレビで見ないんですけどね。演技の中にはですね、失敗すると危険な要素も多くて、フィギュアスケートの中で最もアクロバティックな競技と言われています。アイスダンスはペア同様ですね、男女2人で競技されるんですけど、こちらはリフトやジャンプは制限されていて、ステップの技術が中心となるらしいです。氷上の社交ダンスとも呼ばれています。コンパルソリーダンス、オリジナルダンス、フリーダンスの3つのプログラムで行うんです。で、私も基本スケートの知識は漫画で出てるんで、よくよく詳しくは分からないんですけど、ね、見てて綺麗だなとか楽しそうだなとか感じられたらいいんだろうなと思います。私も頑張ろうって気持ちになれたらいいなって感じで、次のおすすめ漫画コレクションのコーナーに行ってみましょう。
草原の大地が石の塊に変わろうと、野生の心を忘れるな。空がどんなに狭まろうと、羽ばたくことを諦めるな。情報公開サイト、アトプタ。今を変えたいと思うなら、今の考え脱ぎ捨てろ。
昔々で始まる物語、読み聞かせ CD 昔話シリーズは語りの選択が可能。第1弾は桃太郎、アトスタオンラインショップにて好評発売中。あなたなら誰を選ぶ？
桃の実タイム、
桃のおすすめ漫画コレクション。今回も桃のおすすめ漫画を私の独断と偏見で紹介しちゃいますよ。さて、第66回目にご紹介するおすすめ漫画はこちら、政治ビブロス B ボーイコミックスから出ている藤玉木さんのサイレンストゥーライトです。名前は知ってるけど私読んだことないよって人のために、私がサイレンストゥーライトの魅力を教えちゃいますよ。ある日のこと、かやと同じ学生で共同制作を担当するアンジュが部屋に来たことが春は気に入らない。そして我が家のように振る舞う春に、自分の知らない親友の友達は妬ましいとアンジュに言われちゃって、憤慨して出ていくとレオンに泣きついちゃうんですね。子供かって感じですけど、いや子供なんですけど、それを謝りに行くかや、そして自分があまりにも春に翻弄されているのを、あの頃の自分と同じだとかやは悩み始めます。そしてそこまで春のことを好きになってしまった事実に気づかされるんだけども、 目の前にはそんな春を心から思うレオンがいたんですよ。お互いに自分の気持ちを知りながらも周りとの調和に戸惑って、はっきり思いを言葉にできないもどかしさを感じるカヤと春、そしてついに思いをぶつけるカヤに春は、ということでですね、先週真っ只中の少年たちの思いを熱く綴ったラブストーリーです。サイレンス・トゥ・ライトは2巻なんですけれども、シリーズものです。この後も続きがありますので、ぜひ気になる方は見てみてください。で、ビブロス絶版なんですが、新しく会社が移ってますので、そっちで見てみてくださいね。今電子書籍とかもあるんで、そっちで見てみるといいかもしれません。それでは、モモのおすすめ漫画コレクションでした。
草原の大地が石の塊に変わろうと、野生の心を忘れるな。空がどんなに狭まろうと、羽ばたくことを諦めるな。情報公開サイト、アトプタ。今を変えたいと思うなら、今の考え、脱ぎ捨てろ。
桃の実セカンド CD、ひまわり太陽に向かってスペシャルエディション。スペシャル特典に、ひまわりの PV フルバージョンがついて、アトスタオンラインショップで発売中。
桃の実タイム。はい、第83回目の桃の実タイムもお別れのお時間になってしまいました。またまた物産展行ってきましたよ。今回は四国。どんだけ行きまくってるんですかね。私なんか毎週のように行ってる気がします。だってね、試食させてくれて美味しくてすっごい満足なんですもん。今回はみかんジュースとか押し寿司とか買ってきました。美味しかったです。で、そんな感じで、はい、お久しぶりの宣伝タイム、ライブ情報ですよ。4月18日の日曜日、ドリームキャッチプレミアムボリューム9、ですね、サブちゃん一家のやっぱりアニメはやめられないとのスペシャル企画でございます。場所はおなじみ新宿ルイード K4 さん。時間は会場が10時45分、開演が11時15分。チケット代が前売り券が2000円、当日が2500円、プラスドリンク代がかかります。久しぶりにですね、ももひろですよ。ライブパートで MC とかもやっちゃいます。そこでいろいろ発表すると思いますので、今年初ライブ絶対見に来てくださいね。過ぎちゃってるけど、3月25日だった私の誕生日プレゼントとかもお待ちしております。そしてそして、毎回恒例物販宣伝です。以前アトスタインターネットテレビで放送してもらったももひろのオーディオドラマ、小さな気持ちの2が発売しています。何名かはすでに買ってくださってました。ありがとうございます。買ってくれた方、ぜひ感想なんかお待ちしちゃってます。ちゃんと自分でも聞きましたが、いい出来ですよ。自分で演じといてなんですけれども、相変わらず猫のももちゃんは無邪気にぶっ飛んでおります。ぜひ聞いちゃってくださいね。ひまわり太陽に向かってやデジタル写真集、アトスタウサギグッズがアトスタオンラインショップで発売中です。昔話シリーズの浦島太郎も発売になっています。こちらもアトスタオンラインショップまたは各ライブの方で購入可能です。ももさんも頑張って読んでおりますので、ぜひぜひお買い上げください。ももグッズを買ったら感激しながらサインを入れて郵送させてもらっちゃいますので、ぜひ買って聞いてみてくださいね。ただいまアトスタインターネットテレビは動画サイトの YouTube、 ムービーコミュニティズーミー、そしてスティッカムで過去分配信中です。まだ見たことがないって人はですね、ぜひ検索して見てみてください。まだういういしいももが見れます。何気コスプレな感じですので楽しんでくださいね。あとちょっとさっき言い忘れちゃったんですけれども、ドリームキャッチプレミアムボリューム9の出演者さんがですね、ドリームキャッチのサイトか私のブログをチェックしてください。よろしくお願いします。ということで、おものみタイムでは皆さんからのこんな詩を読んでほしいとか、こんなセリフ言ってほしいとかのリクエストも募集しています。その他にもおものみタイムの感想や質問などなど、どんなことでもいいのでたくさんお便りくださいね。お待ちしてます。それでは、桃の実タイム、また次回もよろしくお願いします。またね。インターネットラジオ桃の実タイム、この番組はあなたの活動を応援します。情報公開サイトアトスタの提供でお送りしました。